皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、竹中ひろ子です。さて今日のテーマは子供を育てながら働くってどういうことです。お話を伺うのはココチコワーキングスペース代表の市川のぞみさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はじめまして、市川のぞみです。千川の商店街の中でですね、心地よく暮らし心地よく働く拠点として、ココチという名前のコワーキングスペースを運営しています。
はい、
私自身は今年40歳になりまして、はい、小学校4年生の男の子と3年生の子供2人の子育て中でもあります。
うん、このココチというのを立ち上げてちょうど1年なんですよね。
はい、そうです。8月20日で1年になりました。
はい、まずはその皆さんの、ね、関心の高いその子供が生まれて、はい、まあ、市川さんも働き方を変えたわけですよね。
はい、そうですね。う
ん、まあ、それまでのようにはなかなか働けないわけなんですけれども、女性がやっぱりこういう家族の状況に合わせて働き方を変えていくっていうこと、うん、はい、具体的にはどんな状況が想定されますか？
そうですね、やっぱり妊娠生活中ももちろんそうです、うん、体調も変わりますし、あと子供生まれたらやっぱり預け先みたいな環境の問題もありますけど、うん、まあ、とにかく自分が思っている通りに働きにくくなるっていうのは、うん、全てのお母さんに言えることだと思うんですけど、うん、
はい、
で私自身はもともと IT 系の企業に勤めていて、うん、もう本当日々残業をして、うん、終電で帰るとかっていうぐらいの働き方を、はい、してたんですね。
バリバリに働いてたんですね。
もう本当に仕事が好きで、ちょっとキャリア思考とはまた違うんですけど、とにかく目の前の仕事が大好きで会社が大好きで、はい、学校みたいに金曜日の夜になると、あ、早くまた週明けないかなって思うぐらい
信じられない
学校ですよね。
まあ、それちょっと珍しいタイプの人かも。
そう、まあ、なんかね、いい、なんか本当にコミュニティが大好きで、
あ、いいですね。
はい、でもなんか途中で、一般職から総合職に転換したりしたんですけど、うんうんうん、そんな好きだった会社がなんかいまいちこう面白くなくなってきちゃったりとか、あとこう30前ぐらいになって結婚も27でしたんですけど、なんかいろんなことをこう考えて、私にとって働くってなんだろうとか、うん、仕事ってなんだろうとぼんやり思っている時に、子供を産んでですね、
うん、
で、もともとそういう働き方をしていたので、うん、自分が会社に戻ってペースで働けないのは、自分が辛いと思ったし、
うん、
あと同じ会社の後輩と結婚したので、
うんうん、
私は多分子供を産んだらペースダウンしたいで、すると思うけど、一方でこう、ね、旦那さんが日々こう元気に通うのを心安らかに見守れるかなと思ったら、うんうんうん、なんかちょっとそれもしんどそうだなと思って、
うん、
なので子供も産んだし働き方も見直したいし、うん、ちょうど30にもなるし、一回辞めて、
うんうん、
私は次に働く時は、ライフワークみたいなのを探せるまでは、
うんうん、
子育てしながらいろんなことを経験しようと思ったんですね。
ああ、それで NPO という、それも子育て支援に関わる ね世田谷区などでやっている NPO に関わって、いろんな形で関わってらっしゃってるんですけれども、
そうですね、
で今やってるココチというのは3人の女性が、市川さん含めて集まってまず始めた組織なんですけれども、こちらで働いてる3人の方も産業なんですよね。
そうですね、年は同じような感じで、子どもの年齢も同じぐらいなんですけど、一番最初の出会いは前あそこで辻ヶ丘にあったラフクルーっていうね、民間の子育て広場で、たまたま出会った、人たちですね。で私は先ほどから言ったみたいにすごく仕事が大好きで、割とこう一回離職はしたもののずっと何らかの活動は続けてきていたんですけど、他のメンバーは、同じように子供がちっちゃい時はみんなでこうボランティアをやったりとかして、なんとなく緩やかに一緒にいたんですけど、私はだんだんこうシフトアップこうしていくような働き方、
じゃあ本当に同じようにやっていこうって思ってる仲間でも考え方がやっぱり違うっていう、
そうですね、子供ともう少しのんびり過ごしたいなとか思う、人もいますし、でその一緒にやってるね、ミヤさんって人なんですけど、彼女なんかは、そういう風にして幼稚園のなんかうまくこういいコミュニティの中で子育てをメインにしながら、活動をこう続けていったり、なんか本当同じ時期過ごしてたんだけど、途中からこう道が分かれていつも変なんですけど、ペースは変わって、でも子供が小学生ぐらいになってもう一度こう合流してきて、
そして心地が生まれた、
そうです、それたまたまみんな3人ともじゃあ今一緒にやれそうだねっていうことで、始めたんですね。でもやっぱり私は学童も使って、一応フルタイムで関わっていましたし、他のメンバーもフルタイムで保育園と学童でフルタイムだけど、他の こともやっている人がいて、うん、あとまあもう一人は学童は使わずにできれば、うん、まあ、2時とか4時には家に帰りたいわみたいな、同じ取締役なんですけどね、でも全然違う、みんなそれぞれ違う、はい、それぞれの心地よさがまあ共存できるようにってことですね。
それぞれの心地よさ、 それが心地のネーミングの ね、
そうです
ね、ポイントなんですよ ね、
そうなんです
ね。またコワーキングっていうのはそのいろんな人が集まることでいろんなあの新しい仕事も想像できるっていう場でもあるわけですよね。
そうですね、なんか去年ぐらいからすごくコワーキングスペース日本でも増えてきたんですけど、うん、まあ、他はこう独立した事業者さん、うん、フリーランサーとか、うん、まあ、あの小規模の企業とか、うん、一人会社の社長さんとかが、うん、まあ、あのワークスペースシェアしてみんなでこうアイデアとか交換しながら、うん、コミュニティの中で働こうっていう場所なんですね。私もあのこういう場所作りたいなと思った時にインターンでちょっと勉強させてもらいに行ったんですけど、
うん、
あのあそこはすごく素敵だけど私はやっぱり一人じゃちょっとこう仕事できないけど仲間がいたら働けるのにって女性はねいっぱい見ていたので、
うんうん、
だからまあ独立していなくってもチームだったら働けるみたいな、
うんうんうん、
でそういうふうな、まあ、そのさっき言ったみたいに子育てに対する思いとか環境もそれぞれ違うけど、
うんうん、
でも何か働きたいっていう思いだけはある人、うんと、まあ、なんか一緒に働けたらいいなということで作ったのが心地なんです。
素敵です、まあ、そしてあのさらに地域で働くっていうのも、はい、うね、多分キーワードで子育てしてるとできれば地域で暮らしたいですよね、
そうですね、もともと私その子育て世田谷に住んでるんですけど、
うん、
あの世田谷界隈で仕事をしていたので、うん、あの子供でかですね、
うん、
なんかまあそれでも随分身近でよかったんですけどやっぱりあの 3.11 の日にたまたまその日六本木に私研修に行っていて4時間歩いて帰ったんですけど、
うんうん、
でもなんか本当にその時にあの今まで自分が世田谷なり、まあ、自分の住んでる仙川とかで仲間がいて知り合いがいっぱいいたからちょっと帰れなくて連絡もつかない学校も どんですか分かんない時にも、うんうんうん、みんなからねツイッター経由で、うん、お宅のお子さん元気だったよとか、そうそう、なんかあったらあのお迎えするよとか言ってくれたりですね、うんうん、でなんかみんなの様子も分かったので、
うんうん、
あいざとなったら、まあ、この人たちにお願いできるっていうのがすごく安心できたんですよ ね、
いいですね。
だからもともと身近な子供に目配せできる距離で、
うんうんうん、
あの働けるのはすごくいいことだなと思っていたんですけど、
うん、
特にあれ以降やっぱりまあ自分のこう町にこうベースキャンプじゃないんですけどね、
分かる
場所があって、うんうん、そこで働けて、
はい、
家でも働けるし、
うん、
ちょっと行ったとこに仲間と仕事があって、うん、でも学校の用事でちょっと抜けるとか、うん、まあ、そんな働く場所がもう本当にいっぱいいっぱいあったらいいなと思って今心地を、まあ運営しているところですね。
まあ、幼稚園学校のねそういった行事とかにも積極的に参加することがさらに地域の居場所を増やすことにもなりますからね。
そうですね、なかなかねやっぱフルタイムで働いてると言ってもね電車乗って遠くに行く人は難しいし、かといってまあそういう人たち、まあ、PTA はちょっとね分かんないですけどなんかもうちょっと子育てに関わりたいとかね子供といる時間を過ごしたいと思ってはいるけど、
うんうん、
まあ、働きに行っちゃってるか無理で諦めちゃってる人も多いと思うんですよね、うん、だけど地域でそういう仕事が成り立てば、
うん、
本当はもっとねこうあのちょこちょこと子供に関わったりもしたいんじゃないかなと思いますし ね、
そ う、 ですね、まあ、そういう地域で働くという場としても心地コワーキングスペースはぜひこれからも注目していただきたいし、
そうですね、
あの、まあ、あの仙川という町でやってますからね、
はい、
お母さんたちはぜひちょっと
そうです、ね、
まずはチェックしていただきたいと思うんですが、
はいはい、
ただその子供が小さいとね市川さんみたいにそんなバリバリじゃないわとか思い通りに働けないわっていうことがどうしてもあると思うんです、
はい、
あるいはその実家が遠いとかご主人の理解がとか、
まあ、
状況さまざまで介護がとかね、出てくるわけですが、
はい、
そういった時期どういうふうにこう気持ちを置きどころっていうんですか乗り越えていけばいいのかなと思うんですけど、
そうですね、なんか私さっきからちょっと仲間仲間ってよく言ってるんですけど、
うん、
私自身も最初からこういう働き方がしたいとかできると思っていたわけじゃなく、
うん、
むしろ IT 系の企業で、ね、バリバリしていたので、
うんうん、
あれができないならやめよう、やめてしばらく考えようぐらいの発想しかなかったんですよね、
うんうん、
だけどその自分がたまたま出会ったアミゴという子育てこうサロンのサークみたいなところが、はい、あの私がっていう主語で話がいっぱいできるところで、
まるまるちゃんママとかじゃなくて、
ね、そうですね、でどっちかっていうとむしろね、うん、あの名字で呼んじゃうとね女性は名字変わっちゃうかもしれないから名前で呼ぶみたいなこう冗談で言うぐらい、
それでのぞみさんの
ぞみさん、ね、そうそうそう、なのでみんなね、うん、そんな風な感じで、あの、うん、お母さん、まあ、母となった私っていう主語で話ができる仲間がいて、
うんうんうん、
でそこでいろんなこう子育て、まあ、授乳したり、ね、あの子育ての話ももちろんするんですけど、
うんうん、
そんな中で私本当は働きたいんだとか、
うんうん、
こういう仕事してたんだとかって聞くと、うん、 ああだったら今度こういうのできそうだねとか、
いいですね、
だからそうなんか最初からそうしようと思っていたわけじゃないんだけど、人と喋ることで自分のこうニーズに気づくというかですね、うんうん、
ああいいですね。仕事の話って意外とママ仲間でもしづらい時もね、
そうそう、でもね、一回してすごい盛り上がると、うんうん、なんかこういう話本当はもっとしたいですよねとか言って、私もなんか一時期その旅客公園で広場、子育て広場のスタッフやってた時に、うんうん、あの元 SE の子がボランティアでいてくれて、はい、でその子とよくエクセルの話で盛り上がったりとか
そうそう、もう私使えないんですよ、
そうでもなんかこういうので、ね、私ももともと IT 系にいたので、もうこういうので話が盛り上がるののぞみさんぐらいですよとか言ったりして、まあ、そういうのが結構楽しかったりするし、
じゃあ思い切って声をかけるのが大事だし、よく聞くと市川さん自身も決してすぐにそういう仲間と出会ったわけじゃないですもんね。
そうですね、
あちこち行ってたわけですよね。
そうです、でむしろなんか、ね、引っ張り出してくれる先輩、先輩に出会えたのが多分一番幸せだったことで、うんうんうん、私一番最初の頃なんかニコニコしてるけど目が笑ってないってすごい後になってそう感じがいいお母さんなんだけどうん、うん、あのもう近寄らないでくださいみたいな、
壁が一面
だった、そうですそうです、で
なんかそんなままだった、
ね、そうできれば私ね、まあ、人が嫌いじゃないけどなんかに得意でもなかったというか、
え信じられない、
そうだ随分ね、でも人が嫌いじゃなかったんで今つながれて嬉しいわけなんですけど、
う
ん、
よかったですね、本当人間どうなるか分かんないけど、でもその例えば10年ぐらいずっとね、はい、こう仕事らしい仕事じゃないというある意味、
はい、
あのキャリアウーマンとかじゃなかったわけだけれども、何かこう一つ思い続けてたわけですよね。
そうですね、だから本当なんか、まあ、IT 系企業にいて、うんうん、まあ、あの仕事は楽しかったけど、うん、そもそもやりたい仕事じゃなかったのと、でもその時からぼんやりと人に、うん、次は人に関わる仕事とか人の生活に関わる仕事がしたいと思っていて、うんうん、だから一回辞めるけど、
うん、
なんかそのなのいつかそれを見つけるために手を動かし続けようじゃないんですけど、
うん、
かといってまあ子供もねなんかあの産むし育てるし、うん、何か確約は同じ形で何かやり続ける約束はできないけど、ね、でも私やれることはやりたいんですっていう思いはずっとあったんですよね、
うん、
でそれでいいんだよっていうふうに受け入れて、まあ、一緒にやってた人もみんな子育て中だったので、
うん、
お互いわかるしね、
うんうん、
ただあのみんなで頑張っていこうね、無理しないでいいよじゃなくって、うん、一緒に頑張っていこうみたいな、だから預かり合いをしながら働いたり、本当誰か私の子供がインフルエンザの時には誰かのうちにこう置いといて、
うん、
あのどうしても出ていかなきゃいけない会議に行ったりして、だから安心してそう休める環境もすごく大事だけど、安心してそういう時に託して出てける仲間がいたことが多分すごい幸せだったので、
そうですね、
まあなんかそれもきっとね何かこうやり続けて行こうとかいう思いがあったから、うんうんうん、まあ、やったのかもしれないし、でも仲間がいなかったらなかなか一人ではねそれは難しかったなって本当に思いますね。
ね、本当にやはりでも女性っていうのはいろんな変化が起こるし、できれば地域に近いところでね、今おっしゃった子供に目配せできる距離で働きながら、
う
ん、
そうですね、
そしてあの地域でまた仲間と一緒に働くということと、あとまあ出番ですよね。
そうですね、居場所と出番ですね、
うん、まあ、そこが一番大事だなというのが今日よく分かったんですが、
はい、
まあ、今日聞いてるお母さんたちまだまだ自分は自信ないわという方多いと思うんですが、そろそろお時間近づいてきたので、はい、最後にあの市川さん自身からこうちょっとアドバイスになるようなことあったら、はい、一言お願いします。
そうですね、なんか私自身がなんかこう目から鱗がいっぱいあった10年間だったというか、
はい、
もう本当にあの会社に行って働くものだとか、うんうん、あの給料もらってボーナスもらってっていうのが仕事だと思っていたんですけど、だそうじゃないことがいっぱいあったりとか、うん、あと子供を出しに普段の自分一人では行けなかった場所とか行かない場所に結構行けたのがすごく良かったんですよね、
うん、
まあ、時間もあるし暇だから行ってみようってところで意外な出会いがあったり、今までの自分だと出会えなかった人と出会えたりして、
うん、
でまあ、最初言ったみたいに私すごくあのどっちかっていうとあの携帯電話のこう番号交換しましょうとかこの後ランチでもとかすごく苦手で
信じられ
ない、本当ね、本当苦手だったんですけど、
はい、
でもこう強引に誘ってくれる人がいたら思い切って乗ってみたりしたら結構楽しかったりして、だからまあ何か答えを見つけようということでなんか何々勝つみたいにねいろんなとこ出かける必要はないんですけど、
うん、
なんか思い切って寄り道したりとかしていく中でこの先まだまだね人生長いのでね、
うんうん、
あの大事なものが見つかればいいなと思っていればきっとなんかいい出会いもあるでしょうし、
うん、
でもやっぱりなんか思い切って飛び込んだり思い切ってこう、うん、あの心を開いてみたいですね、うんうん、するとあのいろんなものが見えてくるのかなと思います。あとやっぱ子供は結構ね、はい、あのありがたいなと思うのはどんな環境にも馴染んでくれるし、
うん、
あの子供に負担をかけたらねどうしようとか、うん、あの家族に負担かけたらどうしようと思って踏み出せない人いっぱいいると思うんですけど、 子どもたちって結構なんか見ていてくれるので、今も自分の地元でコワーキングスペースやってるから、お昼ご飯食べに子どもたちが夏休み中来たりするんですね、
うんうん、
でなんかみんなと一緒にこういるのが当たり前になってるし、うん、子どもたちはなんか私がやってることなんとなく見てくれているので、子どもを 100% に時間を注がなくってもちゃんと子どもは見ていてくれるってことが本当になんか一番伝えたいというか、私自身すごく実感しているところです ね。慌てないでもいいし、
ね、うん、そう慌てないで、うん、自分のやりたいことってなんだろうって考える、
そうです、ね、
大切な時間が今
そうそうそうそう
与えられてるんだって思うことですね。
そうですね、はい、その後、まあ、必ず何かつながっていくし、うん、いろんな形がね本当にあるので、
うんうん、
みんながどうだからっていうのはあまり気にしないで、その殻は飛び越えていった方がいいと思いますけどね。
わかりました、
はい、
今日の話を参考に、
はい、ね、
またそして興味のある方はぜひ心地の方にも、
そうですね、はい、ホームページなんかもありますのでよかったらご覧ください、
は
い、
ぜひぜひ。今日は心地コワーキングスペース代表の市川のぞみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。